愛する天のお父様、ありがとうございます。また主の仲間に主をここに連れてきてくださってありがとうございます。本当に外とっても暑いですけれども、本当に主をあなたが私の体を守っておられることをありがとうございます。今この中で本当に御言葉によってしっかりとこの私たちが霊が強められて、そして本当にあなたの恵みの中で体力が弱っている時も本当にこの強められていきますようにどうかお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、それでは黙示録の6章を開いてください。黙示録の6章です。で、前回、1節と2節のみをですね、見てきましたので、これ、3節から、この見ていくことになりますね。で、思い出していただきたいですが、天において子羊と呼ばれるイエス様が、この父なる神から、巻物を受け取られて、そして7つの封印があったんですね。で、それを一つ一つ解いていくところから6章が始まりました。で、これは、この全世界が神のものであって、でイエス様がご自分の流された血によってこれを贖い取ってくださったわけですけども、まだそれを、神のものとして、この何て言うかな、土地の所有権を行使することはまだしてないわけなんですよね。なぜかと言ったらサタンがいて、そしてこのサタンがまだ暴れているという状況です。しかしイエス様が十字架につけられ蘇られたことによって、もうサタンはこの地上においてその地上を支配する権利は持っていないので、まあいわば不法に占拠しているということなんですね。そこで右の座におられるイエス様が立ち上がられて、そして戻って来られるということですね。こう世界を贖うわけなんですね。世界をこのご自分のものとされるわけなんですね。で、その前にですね、もうすでに5章、4章5章で特に5章を見ると、教会が新しい歌を歌っていて、私たちをあなたは贖ってくださいましたということをですね、歌っていました。まあ、その中で、この子羊が封印を解いて、まあ、言ったわけなんですね。第一の封印を解いたところのみを前回見ました。で、その封印で4頭の馬が出てくるんですけれども、初めの馬が白い馬ですね。で、これが実は神の裁きの始まりなんだということをですね、私たちは前回学びました。白い馬というのが黙示録の19章にも出てきてですね、で、これがイエス様が王の王、主の主として地上に戻って来られる再臨ですね。再臨されるところを見るわけですけれども、よく見るとその様子は違うわけなんですね。イエス様のように見えてそうではない。この弓は持っているけど矢を持っていない。そして冠はこの競争した結果受け取る、まあ、オリンピックの選手のような冠であって、こっちの6章はですね、しかし19章は多くの王冠ですね。王冠、イエス様が王である冠であります。そしてイエス様は戦うことによって平和をもたらすわけですけども、彼は勝利から勝利へと、まあ、いわゆる征服していくというか、自分のものに置いていくことによって、これから見ていきますが、これから戦いから始まってですね、戦争から始まって災いが起こっていくわけなんです。で、ここで、まあ、偽物と本物の違いがありますね。本物は福音の真理によって戦い、最後はイエス様ご自身がこのハルマゲドンの戦いでこの諸国の軍隊を倒されてですね、そして滅ぼされて平和が来るわけですね。恒久的な平和が来るわけです。しかしこちらは平和を装って平和の使者としてこの現れるわけですけれども、その結果として実は破滅が訪れる、荒廃がこの世界に訪れるという、まあ、この逆になるわけなんです。これ本物と偽物の違いです。で、すごく大事なこと、これ一言で簡単に言うと、真理を受けない、真理を自分が受け入れないと偽物を自ら受け入れていくようになるよっていうことなんです。 本物を受け入れなかったら偽物をつかまされるっていう、ね、もうすごい単純にこう説明するとですね、ということなんですね。福音の真理を受け入れなかったら偽の福音、良い知らせというふうに呼ばれているものですけど、実際は良い知らせではない、これを受け入れてしまうということになる。つまり反キリストを受け入れていくことになる、まあ、これが言えるわけなんですね。前回も読みましたが、第2テサロニケの2章の9節から11節ですけれども、もう一度読みしますね。不法のものはサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、またあらゆる悪の欺きをもって滅びる者たちに臨みます。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛をもって受け入れなかったからです。それで神は惑わす力を贈られ、彼らは偽りを信じるようになります、ということで、福音の真理を心にしっかりと保っているということがですね、いかに大事かということをですね、私たちは覚えていく必要があるわけなんです。まあ今ガラテヤ書をやってますからね、福音の真理ですね、それに何か行いを加えて、律法の行いを加えて救われようとする異端に対してですね、パウロが戦っている書物がガラテヤ書なんですけれども、このしっかりと福音に立っている必要があるんだということですね。それで3節から見ていきます。この白い馬に乗っているものが現れてからどうなるかですね、ですか。3節と4節ですね。子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。それに乗っているものは力、平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためである。また彼に大きな剣が与えられたとあります。火のように赤い馬ですね。この火のように赤いというのは、もうこれは殺し合い、流血、またはこの火砲というんですか、この火による戦いですね、この戦争の火であり、また殺し合いの流血の色であります。それがこの赤い馬が表しているものであって、まあ黙示録の12章の3節にはですね、炎のような赤い大きな竜とあるんですね。でこれ悪魔なんですよ。はっきりと悪魔でありサタンであるって書いてあるんですけれども、まあ、これがだからこういう殺戮ですね、戦争が行われていく背後に悪魔が働いているんだということです。ですね、この神の主権の中で、この最後は戦争がから始まってですね、この観覧時代がですね、そして最後にこのハルマゲドンの戦いですね、ハルマゲドンに集結するっていう戦い、神に対する戦いですね、これで、まあ、終わるわけですけれども、まあ、結局人間の罪がですね、こういう形で戦って殺し合うというところで、まあ、そしてサタンがそれを、この使ってですね、最後に自分も暴れ狂うというところで、この現れるわけですね。まあ、ヤコブの手紙で4章の1節で、あなた方の間の戦いや争いはどこから出てくるのでしょうか。ここから、すなわちあなた方の体の中に戦う欲望から出てくるのではありませんかと。人類の最初ってそうなんですよね、覚えてます。アダムが、まあ、罪を犯しましたよね。でそしてエデンの園が出て、まあ、それ自体も神に対する戦いなんですけどね、反抗したこと、反抗というか言うこと聞かなかったことによって、まあ、不和ができて敵対的になってしまったわけですが、子供ですよね、カインがアベルを、弟を殺したわけですよね。もうここから始まるんですね、その欲望ですね。で、ヤコブは4章の2節続けて、あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをしますということで、自分にはないものが相手にあるという、まあ、妬みから来る、この人殺しであります。そして、まあ、いろんなところでね、この第一お金では3章のところで、人を憎む殺したいという背後には悪魔がいることが書いてありますしですね、このイエス様がオリーブの山で世の終わりについて話されるときに、多くの人々がつまずき互いに裏切り憎み合いますと。だからまあ、もちろん戦争なんですけども、もうこういう、こう人々が分断し敵対して、 で殺し合うようにまでなっていくという、まあ、これが初めに現れているわけです。で大きな剣が与えられたとありますから、ここの時点でもなんかいわゆる戦争ですよね。戦争、この剣が与えられたって書いてます。人々が殺し合って、その後で大きな剣が与えられたと。でイエス様がこのだから これね、6章を見ていくときにイエス様のオリーブ山でのお話をですね、思い出すといいんですね。マタイの24章とかマルコの13章とかですね、あとルカにもありますけれども、イエス様が十字架につけられる数日前にですね、このオリーブ山で弟子たちに対して、このどのようになるのかって質問を受けたので、このようになるとこうお語りになった、まあ、内容のところにね、このやはりイエス様が、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こりますと、こう書いてますね。それが生みの苦しみの始まりにしか過ぎないと、こうイエス様が言われる、わけなんですよ。ということで、この本当に戦争というのはもう本当にいつも起こっている内容です。起こっている内容なんですけれども、やはりその規模が大きくなっているということはですね、私たちが前世紀ですね、この、見たっていうか、見てないですけど、歴史の中でしか見てないですけれどもね、私たちそこまで年取ってないから、でももうおじいさんおばあさんには、目撃経験をしているわけですよね。この第一次世界大戦、第二次世界大戦、2つの世界大戦、結局あれって世界大戦でつながってるんですよね。でも興味深いと思いませんか。今、これは第三次世界大戦の始まりなのかどうかということをですね、話しますね。イスラム国がね出た時にも中東ではこれは第三次世界大戦の始まりだって話も出たんですけれども、本当に争いが起こってですね、で今どうなるかって、同じヨーロッパの地域での、火種ですよね、がこう起こって、いるわけなんですよね。で本当にかわいそうだなと思ったのは、ウクライナでね、おじいさんおばあさんが避難する、おばあさん避難、まさかこれ2回目受けるとは思わなかったってね、本当かわいそうですよね。もう悲惨な世界大戦、第二次世界大戦をくぐり抜けて生き残っている方々がですよ、このまたのどかな農村にね住んでいるのに砲撃を受けてですね、もうめちゃくちゃにされたと、いうことなんですよね。これが、こう起こっている、だからって今大患難ということでは全然ないですね、けれども、これがもうはっきりとした形で、こう見えてくるわけなんですね。この反キリストが現れると、で地から平和を奪い取ることが許されたということがね、あります。だから平和っていうのは、この6章3節ですよ、地から平和が来るのを、この許されたって書いてますけども、これすごい大事だなと思うんですね。これ平和っていうのは当たり前だと私たち思ってしまうんですね。平和当たり前だと、これが普通の時だと、いやそうじゃないんですね。神が、この平和を取るというのをお決めになったら、やっぱなくなってしまうほど人間というのは罪深い、いつ戦争が起こってもおかしくないわけなんですよね、そういうこの、ことです。だから、テサロニケの第1の5章のところに、主の日は、この生みの苦しみのようにやってくると。で何かというと、平和だ安全だと言っている時に突如として破滅がやってくるって書いてあるんですね。平和だ安全だって言っている時に突如としてやってくると、この反キリストが平和を装っていながら、こうババッとですね、突如としてこのやってくるんだということですね。では5節を見ましょう。子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た。すると見よ、黒い馬がいた。これに乗っている者は秤を手に持っていた。私は一つの声のようなものが四つの生き物の真ん中でこういうのを聞いた。小麦一コイニクスが一デナリ、大麦三コイニクスが一デナリ、オリーブ油と、ブドウ酒に害を与えてはいけないということで、ここで、黒い馬なんですね。なんで黒いかと言いますと、人が飢えていて顔色が悪くない、痩せこけていて栄養失調で黒ずんでいる姿です。 で、なんでわかるかって言いますと、愛歌4章8節9節に、この飢えているということと、そして黒くなっている顔がですね、これが2つに書かれてるんですね。こう書いてますね。しかし彼らの顔はすすより黒くなり、街灯でもそれとわからない。だからすすみたいで、もうだからなんかわかるんですけどね、このまあ、戦争の後でこう真っ黒になってですね、そしてそこら辺にこういて、そしてもう本当に痩せこけていてですね、なんとか想像できると思うんですよ。で、彼らの皮膚は干からびて骨につき、乾いて木のようになった。剣で殺される人は上で殺される者たちより幸せであった。その者たちは畑の実りがないために痩せ衰えて死んでいったと、まあ、いうことですね。で、この人がなかなか食べられなくなるというのがですね、天災というものもありますけれども、もう皆さんご存知のように人災もあるんですよね。で、この今世紀前世紀に起こっていたもう大量の飢餓というのは、まあ、本当に人災というものが非常に多かったですね。例えば北朝鮮だと、なんだっけ、何らかの大行進とかっつってですね、数百万人単位で死者が現れたんですよね。でもっと前だと中国のですね、大躍進とかっていって、文化大革命の時ですけれどもね、あの時もものすごい大飢餓が起こって、あれも全部人災ですね。で、まあ、今は分かりますよね。今、中東とアフリカでもう本当に飢餓する人が起こるのではないかともう言われてます。なぜかって言ったら、ウクライナからですね、大量の小麦を輸入し依存しているからですね。私たちはいろんなところから、ほら日本の国はいろんなところやってますから、まあ、ウクライナからはそれほどでもないんですけれども、まあ、でも全体の、ね、小麦の価格が世界の価格が上がっちゃってるので、パンも上がっていくっていうことなんですが、でも彼ら本当に依存してるって、文字通り来ないんですよね。だ、それで飢餓になる可能性は大だということ、まあ、国連もね、警告をして、まあ、いるわけなんですけれども、で、リアルなのはですね、この小麦1コイニクスですね。このコイニクスって昔はマスって訳されてたかな。この、で、1リットルですね。簡単に言うと。1リットルが、小麦が1デナリ。デナリっていうのは1日の労賃です。1日の労賃です。なので、私たちが小麦買うときってあれ何グラムなのかな、このこんくらいの袋に入ってるのって。1キロですか。あれが1日の労賃だから、まあ、8000円とか分かんないけど、もっとかな、同じぐらい、1万円弱かな、まあ、なんとなく平均賃金分かんないんですけど、私ね、8000円だとしましょうよ。めちゃめちゃ高いですよね。で、あとは大麦っていうのはですね、栄養価があまりないんですね。だから何ていうかな、貧しい人が食べる時に使う麦なんですけれども、まあ、だから3コインニクス、3リットルが1デナリということで、非常に高くなっているわけなんですよ。いかがですか。今戦争でインフレが起こってるでしょ、全体に。だからこの戦争が起こると、そういうことだから、第一次世界大戦が終わった後に、このドイツがもうあれですよね、暖炉で火を灯すときに札を使ってたって言われますね。札、わかります。だって薪を買うよりね、それ燃やした方がまだ良かったんですよね。そういうもうとてつもないインフレが起こったんですよね。だから戦争が起こると、こういう、経済破綻が起こるんですね。で、当時ね、これね、聞いてた人もね、やっぱりこれリアルだったんですね。ドミティアヌスっていうね、もうとんでもない王様、自分を神だと言ってはばからず、そしてキリスト者を迫害していた、この皇帝だったんですけど、ドミティアヌスの時にですね、小アジアの地方も経済破綻が起こっていたそうなんですね。だから本当に、これはリアルだったんですよ。だけれども、オリーブ油とブドウ酒には害を加えてはならない。な、生活の必需品はもうものすごい高騰なんですけれども、このオリーブ油というのはこう人にこう塗るであるとか、あとは何でしょうね、火を灯すとかですね、必ずしも生活必需品じゃないんですよ。で、あとはブドウ酒もそうですね、やはりこれお祝いであるとか、そういう、時にまあ飲む。だから あまりこう毎日絶対に必要っていうものではないわけなんですよね。でこれはね、価格がねあんまり変わらないっていう状況なんですよ。これも起こるよね。ね、何か災いが起こるときに、高所得者はですね、特に生活変わってないんですよね。もっと儲けてる場合もある。例えばコロナ禍において、長者番付っていうの見たことあります。もう前より儲けてるんですよ。このあた、あのなんだっけ、あのうちの国だったらね、まあね、名前言っちゃったら申し訳ないけど、孫正義さんとかね。だから彼らはやっぱり情報がね先に入ってるんですよね。入ってるから、じゃあどこに何を持ってやればいいかっていうの分かってるんだと思うんですよね。だからそれでもっともっと儲けていく。で貧しい人はもっと貧しくなっていって、結局戦争っていうのは貧しい人がですね結局一番被害を受けていきますね。まあ、例えばウクライナの場合だったらば、なんかね、もう本当リアルだから、もうウクライナのね話しちゃったらもうなんかすぐ理解できちゃうような内容なんですよ、今日の内容って。ウクライナの場合だったら、こう避難するって言ったら比較的裕福な余裕がある人から逃げていったんですね。それお金あるから。だけどやはり病気だったとか、あとおじいさんおばあさんとか、あとはやっぱりこうなんていうかな、情報弱者みたいな方々もいらっしゃったし、そういう人たちがやっぱり残っていて、まあ、そして被害を受けていくっていうですね、やはりここで黒い馬というのが、この戦争、赤い馬から現れたっていうのは、もうこれはもう連、こう何ですかね、直接に連続してるっていうか連結してるわけですね。そして7節ご覧ください。子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、見る、すると見よ、青ざめた馬がいた。これに乗っている者の名は死で、黄泉がそれに従っていた。彼らに地上の4分の1を支配して、剣と飢饉と死病と地の獣によって殺す権威が与えられたと。青ざめた馬っていうのは、これはね、死に顔の顔色ですよ、この青ざめたっていうのが。でこの乗っているものの名が死だと。怖いね、死、デスね。なんか黙示録ってある意味でオカルトよりも怖いよね。現実は何だっけ、小説よりきなりって言いますけれども、本当にこの恐れがありますね。恐ろしいことですね。死がやってきて、なんと4分の1を支配するんですよ。死が、剣か飢饉か死病か地の獣によって、いずれかによって殺されて、まあ、いくわけですね。で、あとはこの黄泉がそれに従って、これ死んだ後の世界ですね。ハデスと以前は訳されていたところで、まあ、このハデスが最後の審判のところで、ハデスと黄泉もですね、一緒に死と共にこう、なんですかね、出されてですね、そして最後の審判で復活して人々が裁かれていく様子が20章の最後になりますけれども、最終的な裁きを受けるための監獄みたいな、まあ、拘置所みたいな、まあ、ところなんですけれどね、まあ、それが従っていたと。で原因がこの剣、飢饉、死病、地の、獣とあります。でこれ4分の1っていう言葉と、4つの種類のこの死の原因が書いてますけど、これね、もうこれユダヤ人が聞いたらもうすぐにね、あーっていうね、この予言があるんですよ。もう四方八方っていう、まあ日本語の言い回しがあるように、四方っていう言葉でしょ、八方で、4つの災いでもう免れることができないっていうような意味合いで、エゼキエルがねこう言ってますね。14章の21節で、誠に神である主はこう言われる、人を家畜を立ち滅ぼすために、私が剣と飢饉と悪い獣と疫病の4つのひどい刑罰をエルサレムに送ると。いやね、ここでも全く同じ原因が書いてあるんですよ、殺される。であとエレミアの15章の3節では、私は4種類のもので彼らを罰する、主の言葉、切り殺すための剣、引きずるための犬、食い尽くして滅ぼすための空の鳥と血の獣である。4つっていうのをこう読んで強調をされているわけですね。でこれ4分の1と言ってますけど、今ね世界の人口、私もググって調べたら80億ですね、もうね、ほとんど。前70億だと僕思ったら、もう80億に近づいてますね。で死の日が来たら、だからこれが来たらどうなります？20億が死ぬってことですよ。中国の人の2倍だね。 怖いっすね。で、剣だけじゃなくて、この戦火によってですね、この、今度はね、飢饉でしょ、さっき言った飢饉があって、あと死病っていうのは、この疫病ですね、この結局、貧しくなる、飢餓状態になると、栄養失調になると、すぐに免疫が低くなって、このいわゆるそういうもの、病気になりやすいですね。あとはその、インフラが壊されてますから、不衛生な状況になってですね、それで病気になって死んでしまうということですね。あと戦争では、実際にね、弾で撃たれて死ぬ人もいるんですけれども、それ以上に病死する人がもっと多いんですよね、うん、そういうものがある。あと血の獣っていうのもですね、この死体が転がってですね、そこで獣が食べていくと、この獣が人肉の味を占めてしまってですね、生きている人にもこう襲ってくるということですね。あと旧約聖書にたくさんこうやっぱり獣が出てきて、そして人を殺すっていうこの裁きとしてね、こう現れる。例えば預言者が偽預言者のこう言うことを聞いてしまって、途中で獅子が行ってこう食い殺されてしまったっていうのは、噛まれてしまったっていうのはあったんですけれども、まあ、そういう形で殺されてってしまうわけなんですよ。で、このようにして4頭の馬が出てきて、神の裁きが実行されました。で、残るは3つの封印じゃないですか、3つの封印で、今日は第5と第6、この残りですねを見ます。で、第7の封印は8章に出てきますですね。え、じゃあ7章どうなんですかって、そのね、挿入されている話があるんですよ。まあ、それは、次回学んでいきますけれども、第5の封印を見てみましょう。子羊が第5の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証のゆえに殺された者たちの魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んだ。聖なる誠の主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者たちに私たちの地の復讐をなさらないのですか、とありますけれども、このような戦争、飢饉、疫病などの災いの中でですね、また別に違う理由で苦しみを受けている人たちがいて、それが神の言葉と自分たちが立てた証の上に殺された者たち、つまり生徒たちの殉教であります。で、ここの人たちは一体誰なのかっていうのが、まあ、意見が分かれるんですけれども、もうこのアジアの7つの教会のね、人たち、この最初の時から世の終わりまでの生徒たちだという見方もあるし、あるいは5章ですでに教会が引き上げられているので、もう観覧時代に新たに信じた人とも、まあ、言えますね。と7章、先ほど言った7章は14万4000人のイスラエル人のしもべ、この神のしもべが出てきて、その後で世界中から殉教した人たちがね、天にいるというね、状況を見ることができますので、もう、これはだから観覧時代に死んでった人、という可能性も十分にあって、まあ、意見が分かれるんですけども、いずれにしてもですね、神の言葉を守ってイエス様を証ししていることによって、まあ、自分たちが、まあ、こう殺されてって、まあ、しまうというシナリオなんですね。で、これがイエス様がオリーブ山においてもやはり言われていて、この戦争が起こってですね、人々が殺し合っていくっていう中で、マタイの24章の9節には、また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれますというふうに書いてあるんです。で、これはね、本当に何ていうのかな、キリスト者につきものだということは、この出てますね。イエス様が三条の説教を語られてね、この幸いであると、ね、心の貧しいものは幸いです。で、次なんですか、悲しむものは幸いです。ですね。で、乳和のものは幸いです。ずっとあって、これ最後はですね、なんと義のために迫害されるものは幸いですとこう言ってます。ね。身の覚えのないことで、こう悪口を言われたりですね、こう中傷を受けたり、そういう時には大いに喜びなさい。で、イエス様は何度となく、この私が憎まれるんだから、あなた方は師匠に勝るものではないから、世においてもあなた方も憎まれますと、あなた方は世のものではないからそうなるんですよとイエス様が言われてですね、で、これが世の終わりの時まで、まあ、続くわけで、今ヨハネ自身が パトモス島にいるのは証のためですね、神の言葉のためだと一章で言っていました。つまり、この、なんだっけ、島流しになったんですね。流刑になったんです。で、その時には他の人たちは皆殉教しています。ということでですね、あれですね、まあ、キリスト者にとってですね、まあ、二重の苦しみって言ったら変なんですけれども、まだ観覧時代ではないですけどね、けれども、やっぱり地震であるとか、あるいは戦争であるとかですね、そういう時に、それに加えてですよ、それに加えて、イエス様を信じているという理由だけで、やはりこの殺されていくということが起こるんですよね。で、これは、例えば、ナイジェリアであるとかですね、もう、今ね、ウクライナで人が殺されてって話をしてますけれども、まあ、みんなもそれ、ニュースはね、毎日それですけれどもね、もうナイジェリアなんて、ものすごい人殺されてってます。ですね。名前が、イスラムの過激派なんですよ。テロリストたち。ボコハラムだ。ボコハラムですね。で、こう、誘拐されたりですね、キリスト教のこの学校の女の子たちが誘拐されて、強制的に、回収させられるとか、まあ、そういうことですね。もう、日常茶飯事で、こう、だから、争いが起こっている中で、また飢饉とかそういうことがあって、それに加えて、こう、殉教してっているというですね、ことがあります。で、ここでは、この、観覧時代もそうですけれども、祭壇の下に彼らが言ってるんです。祭壇の下って書いてあるでしょ。で、これね、ただ読んでいくだけだと、わからないと思うんですよね。でもね、旧約聖書が分かっていると、本当に分かりやすいです。祭壇というところでは、この、生贄が捧げられて、血を塗ってですね、あるいは注ぎかけてですね、そしてそこで、火による捧げ物を神に対してするわけですね。で、神は、この、なんだっけな、ヘブルの、12章だったかな、12章の最後に、私たちの神は焼き尽くす火なのですと書いてます。これ裁かれる方なんだということです。で、これに火があって、これを裁かれるっていうことをですね、特に聖堂の祭壇っていうのは、聖堂っていうのはこの裁きを表してるんですけども、裁かれる方なんですね。だからこの生贄が裁きを受けて、身代わりになって裁きを受けていると。で、彼らは何を言いたいかって言ったらね、裁いてくださいって話をしてるんですよ。なんで裁いてくださらないのですかって、聖なる正しいお方、この誠である、主でしょ、ね、あなたはなんでこの不条理なことを、この生徒たちが、この自分たちがイエス様を信じているという理由だけで、このように、殺されてっているという、このことをですね、あなたは報いを、仕返しをされないのですかということを訴えているわけなんですね。で、これに対して神様はしっかりと答えてくださるんですよ。これが、実は黙示録のまた別のサブテーマって言ったらいいかな、ずっと聖なる正しいお方がっていうのをね、ずっと天国で言ってきます。最後は何だか分かります？バビロンが滅ぼされたってね、これね、18章終わって19章の始まり、ハレルヤって変でないでしょ、ハレルヤハレルヤハレルヤとそこを歌ってるんですよ。バビロンが滅んだところ、みんなで天で大歓声上げてるんですよ。バビロンが滅んだって。で、そのバビロンで何が行われたかって言ったらね、この、生徒たちが流血で死んでってるんですよ。みんながもう本当に大敗していて、この商売とかなんだかそういう商業的なそういう大敗してるところでですね、生徒たちは殺されていってる。それに対する報いを与えてくださったって言って、彼らは、褒めたたえて、まあ、いるわけなんですよね。で、神は確実に報いを与えてくださるお方なんですね。第2テサロニケの2章の1節、1章の6節7節ですが、神にとって正しいことは、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることです。このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いと共に天から現れるときに起こりますと、苦しめている者が報いとして苦しみを与えるんだと、こう言うんですね。裁きを、神に裁きを任せなさいという、身怒りを、怒りを神に任せなさいという言葉、ローマの12章出てくるんですね。悪に対して善で報いなさいと。神が復讐されるお方だからだと。 ですね。でこれ本当に私たちの信仰の中で、持っていなければいけないものですね。こう不条理なことが起こっているときにそれを貯めているっていうことはですね、これをなんていうか恨むっていうことになるじゃないですか。しかし聖書は神が裁いてくださるというところで平安、正しく裁いてくださるということで平安を得て、すべてを、お任せ。だからイエス様も裁きを神にお任せになって十字架につけられたんですよ。でそれに習っていこうと第一ペテロに書いてあるんですね。でそれで11節ご覧ください。すると彼ら一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らのしもべ仲間で彼らと同じように殺されようとしている兄弟たちの数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいるように言い渡されたとあります。この白い衣っていうのはね、この黙示録に数多く出てきますが、救いを表すし、清められていること、正しい行いをしていること、こういう意味でこう白い衣が着ているということをですね、やってます。だから、私たちの教会ね、カルバリチャペル全般もそうですけども、わざわざ白いね、なんだっけ、ガウン着て、洗礼式やないじゃないですか。ね、そのまま T シャツだったでしょ。ね。けれども結構この白いのね着てね、こうバプテスマ式やる曲は多いですよ。なあ、そんなこと必要ないのになって思ったんですけど、いや意外にここここから来てるんだってね、こう分かってね、まあ結構聖書的だなと思いましたね。白い衣を着る、イエス様によって新しくされてですね、そしてこの清さとか正しさとかが救いが与えられて、まあ、いるわけです。でまだ満ちてないと殺されようとしている兄弟たちの数が、だから神はですね、もうご存知なんですね、想定済みなんですね。この迫害が起こって殉教していくっていうことが想定済み でこの数が満ちるときに、もうそのだからいわゆる救いを完成されたときにですね、神様は確実に裁きを行われると。だから本当リスキーですね、この、福音を伝えていくっていうのは同時に迫害されていく人も増えていくって言ったらいいのかな。だからもう本当福音を伝えている限り迫害があるんですけれども、この神様が、これでもういいんだっていう時に終わってですね、そして同時に報いを、その苦しみを与えるものに苦しみを与えるということを行われるわけですね。でそれまで休んでいるように言ってるんです。休むっていう言葉が出てきましたね。でこれヘブル人の手紙でも、この神の安息に入る人は神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのですと4章の10節に書いてあります。このようにして、この復活の体が与えられてですね、そして神の恵みの中にいて、この天の御国をですね、イエス様と共に治めるという前までですね、この彼らが、このなんていうのかな、休んでいるっていうのかな、この今までの戦いとか罪との戦いもあるし、世との戦いもあるしですね、でその中で、この、自分の魂が失われる、この殉教することによって天に入って安息を初めてそこで得ることができるわけなんですよですね。で復活するまで待っていなさいとこの、言われているわけなんですよね。で12節です。また私は見た子羊が第6の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになったということですね。はい、大きな地震が起こりました。そして天変地異です。はい、これ興味深いんですけれども、この7つの封印が次に解かれるのが8章なんですが、なんと7つの封印が解かれるとですね、それでじゃじゃじゃん終わりじゃなくて、で8章だからね、ずっと後じゃないですか、もっとこのイエスが戻ってくるの。じゃ7つのラッパが出てくるんですよですね。で第7のラッパが吹き鳴らされて、その後に7つの蜂が出てくるんですね。で最後のところはいつもこの第6のラッパでも地震が起こって、第7の8でも地震が起こって天変地異が起こるということで、この神が究極の形で最後にこの大地震を与え天変地異を起こすっていうところで、なんていうかな、このね、黙示録って読むとね、なんかね、この公共国、公共局、みたいな、こうなんかこう こう流れがあってね、この最後のところでこういう大地震が起こるっていうね、あのことになって、そして天変地異が起こるっていう、このシナリオになってるんですね。でこのことも、旧約の、預言者たちが、もうこの徹底的に予言をしています。そしてペテロも第二の手紙で火による裁きがあるって言って、あと天の板書が崩れるっていう言葉を言ってですね、やはり天変地異を語っているんですね。でイエスもお語りました。オリーブ山でお語りになってますですね。でちょっとね、旧約聖書をお読みしますけどもね、イザヤ書の24章の17節から20節です。そうですね、ちょっとしばらくね、イザヤ書を結構読みますからね、イザヤ書指を入れておくといいかもしれませんね。はい、いいですか。13章の10節から12節じゃない、間違った、24章だ、ごめんなさい、17節から20節。地上の住民を恐怖と落とし穴と罠があなたに臨む。その恐怖の叫びから逃げる者はその落とし穴の落ち、落とし穴から這い上がる者はその罠に捕らえられる。天の窓が開かれ、地のもといが震えるからだ。地は割れに割れ、地は破れに破れ、地は揺れに揺れる。地は酔いどれのようによろめき、仮小屋のように揺れ動く。地の背きはその人の上に重く のしかかり、地は倒れて再び起き上がれない。すごいですね。もう東日本大震災どころではないんですよ。皆さんどこにいました？東京の方にいましたですね。あの揺れですよね。あの揺れ以上ですね。これはもっともっとすごい話ですね。で今天の窓が開かれるというから、地が揺れるだけなくて天の窓も開かれると。でそれがイザヤ書の13章の12節から10節から12節です。だから今ちょっと手前の方ですね、開いてみてください。13章の10節から12節ですね。天の星、天のオリオン座はその光を放たず、太陽は日の出から暗く、月もその光を放たない。私は世界をその悪のゆえに罰し、悪しき者をその咎のゆえに罰する。不尊な者の誇りをくじき、横暴な者の高ぶりを暗くする。私は人を純金よりも、人間をオフィルの金よりも尊くする。つまりもう極度に人が少なくなるという、まあ、ことが書かれてて、この月と星が、太陽と月がですね、光を放たなくなるという言葉があり、こういうふうにあるわけです。そして、まあ、開かなくていいんですけども、ペテロが五旬節の説教の時に、聖霊が下った後の説教の時にですね、ヨエル書を引用して、2章の30節で、私は天と地に印を表せさせる。それは、地と火と煙の柱、主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わるという、ことが、ここで書かれていて、この黙示録のここの箇所を読んだら、ユダヤ人の人たちはですね、もうこれは、もう預言者たちが語っていたことだと、こう分かるわけなんです。で、次見てください。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺すぶられて青い実を落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山と星島はかつてあった場所から移されたとですね。天の窓が開かれたらこの星が落ちてくるんですよ。でね、私たちはあんまりイメージができない一軸っていうのがね、あんまり身近じゃないのでね、でも彼らにとっては身近なわけですよね。でこの青い実ですね、まだ青い時あるわけですね。でその時に落ちると、だから相当ですよ、このたわわになっている時にポトンと落ちるんだったらまだ分かるけれども、そうじゃなくてもしっかりとまだくっついている時ですね、それで落ちるっていうことは相当の揺れなんですね。そしてもっと恐ろしいのが、巻物に巻かれるように天が消えていくと、すべての山と島は移されると。これもイザヤ書に書いてあって、34章の4節に、天の板書は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる。その板書は枯れ落ちる。すべてのブドウの木から葉が枯れ落ちるように、イチジクの木から実がしぼんで落ちるようにと、このような天変地異が起こるわけなんです。でこの時にですね、これ次がポイントなんですね。これ起こるでしょ。で15節で、地の王たち、高官たち、仙人隊長たち、金持ちたち、力ある者たち、すべての奴隷と自由人が洞窟と山の岩間に身を隠したとありますですか。はい、先ほどは、信仰のゆえに 殉教した人たちがいて裁きが行われるという約束をこう取り付けたっていうか、神様がね与えてくださったわけですが、今度はこの拒んでいる者たちに対する裁きが行われていく。でその時には裁きは人々は無差別、差別がなくですね、平等に下るわけです。でこれもまたイザヤ書ですね、24章の1節2節で、見よ、主は地を荒れ果てさせ、その表を覆して住民を散らされる。民は祭司と等しくなり、男奴隷はその主人と、女奴隷はその女主人と、買い手は売り手と、貸し手は借り手と、債権者は債務者と等しくなるということで、神の怒りから免れることはできない。まあ、これ人は死ぬこともね、平等じゃないですか。でイエス様を信じることも平等ですよね。神の裁きも平等なんです。無差別なんです。その中によって高ぶりを神様が、この砕こうとしておられるんですね。イザヤ書の2章の10節で、岩の間に間に入り、土の中に身を隠せ、主の恐るべき御顔を、その意向の輝きを避けて、その日には人間の高ぶりの目は低くされ、人々の思い上がりはかがめられ、主お一人だけが高く上げられると。つまり神が神であられるのに、主なる神が神であられるのに、それを認めない社会があって、それは何かって言ったらプライドなんですよね。金があったりとか、そういう身分があったりとか、そういうものによって神は必要ないと、まあ、している中で、このような地の表を動かすような、天の窓が開かれるような裁きが行われて、彼らは身を隠すんです。しかしですね、今よく見ると、一番恐ろしいのは、その、なんていうかな、こう、地震になったということ以上に、意向を避けると書いてます。神の、つまり天からの神の意向が、光が、栄光がですね、そのもろ見えている状況が起こるわけなんです。でこれが怖いんですよ。死を願うんですよ。次見てください。16節。そして山々や岩に向かっていった、私たちの上に崩れ落ちて、御座についておられる方の御顔と子羊の御怒りから私たちを隠してくれ。神と子羊の御怒りの大いなる日が来たからだ。誰がそれに耐えられようと。わかりましたですね。この死んだ方が嬉しいと、この子羊の御怒りと神です、御座についておられる方の御顔をこれから隠してくれと、神の前に立つというのはこれほど恐ろしいことで、この天にある栄光の姿で今彼らに現れておられて、それが御怒りとして神様にこの背いていますから、御怒りとして現れていてですね、これからもう立ち入ることはできない、ここに耐えることはできない、英語だとスタンドという言葉使われて、立っていることはできないって書いてあります。神の前に無理だということなんですね。これこそがこの裁きですね。イエス様、この子羊の御怒りってすごくないですか。子羊が怒ってる姿ってなんかね、あんまり考えられないよね。しかしこういうことなんですよ。やっぱり何かって言ったら、このご自身をお捨てになり、そして、罪の備え物となって生贄となってくださった、その子羊ですね、血を流してくださったということを踏みにじって言ったというところにある御怒りですね。もうないんですね。これが神の最後の、究極の、罪の許しの備えであって、神の柔和さの完全な表れであって、これを拒んだということはもう残りはないんだということをですね、この彼らは知るわけなんですね。これほど、こんな神様が究極的な柔和さを示して、そして、この明らかにこの愛をされたのに、これを踏みにじったんだと。これを踏みにじったんだと。だったらもう、恐ろしいですよね。その、もうないんですよ。っていうのは彼ら自身も悟ってるわけですね、ここで。それでも、子羊の御怒りから私たちを隠してくれと。誰が耐えられようと。でもう一度ですね、私たちね、救いって何なのかっていうのを考えたいんですよね。まあいろんな意味の救いがありますけれども、御怒りからの救いっていうのはね、これ聖書にしっかり書いてあるんですよ。神の怒りからの救いなんですね。つまり神の前でこのように彼らのように耐えることができようかっていうことではなくて、私たちが大胆に 神の前に立つことができる。なぜかっつったらイエス様が、おお知ってるよこいつはって言ってくれるですね。私のことを人の前で認めるものは、私は、神と御使いたちの前で認めるとイエス様がおっしゃってくださった。で、あ、大丈夫なんですね。そしてイエス様が流された血によって聖女はですね、清められたって書いてありますけれども、もう裁きの御座でなくて恵みの御座になっているっていうです。恐ろしいほどの方、聖なるお方なんですが、私たちは恵みの中でこの方に大胆に近づくことができるわけです。第一テサロニケの5章の9節を読みしますね。神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストにある救いを得るように定めてくださったからです。で、ローマの5章の9節。ですから今、キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのは、なお一層確かなことです。大事ですね。イエス様の、ね、十字架の血によって私許されました。あ、よかったよかったって。でも神様、怖い、また会ったらなんか怒られちゃうんじゃないかって。いや、違うと。血によって義と認められ、イエス様血を流すことですよ。それで義と認められたのに、ましてやなんですよ。ましてや神の怒りから私たちを救ってくださるというのは、なお一層確かなことなのですということなんですね。ということですですね。この6章、見終わりました。7章をこの次回ですね、全部できるかどうか、まあなるべくね全部やってみたいと思うけど、ダメだったら2つにまた分けますですね。先ほどの祭壇の下にある、この、殺された魂が、まあ、どうなっていくかですね。僕はつながってると思うんですよね。この6章と7章はつながってると思います。見ていきたいと思います。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして本当に、この恐ろしい裁きがあることを教えてくださいました。そして聖なる方、まことの神がおられることを知ることができたことを思います。天のお父様、今の時代、この罪を憎むということが、これは悪であるかのように、まあ、見なされる時代です。本当にイエス様だけを愛していますと言ったら、なんて偏狂なんだと言われる時代です。しかし私たちは本当にイエス様の愛を持って、あなたを愛し、そして人々を愛していく熱い人としてくださいますようにお願いいたします。主よ、そして証を立っていくことができるように助けてください。裁きはあなたにお任せします。あなたが公正に裁いてくださいますから、感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。